静岡市葵区西門町に来ています。今日はこちらの新通り学区自治会連合会にお邪魔して、防災についての詳しいお話を伺っていきます。防災部長の関山和夫さんです。関山さん、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
まず関山さんに伺いたいのですが、こちら新通り学区では普段からどのようなことを防災に関して呼びかけているのでしょうか。
はい、私が防災部長を一応担当するようになって3年半経つんですけれども、当初はですね、いわゆる新通り学区23の町内があるんですけれど、各学区への登録の町内の防災委員の方がですね、防災訓練の動員としてのただ単なる動員ですか、がちょっと目立ったもんです。名前だけの方が非常に多かったんです。いわゆる防災に対して前向きな考えをされている方が非常に少なかったもんですからね、これじゃいけないということで、とにかく防災委員を、知識をつけてもらうというようなことで、そこからスタート、本当の初歩的なことですけどね、そこからスタートしたわけです。そういうことで年に4回、3ヶ月ごとにですね、防災委員会、現在今年は47名なんですけどね、各町内からの一応集まっていただいて、で当初はですね、いろんな話、質問しても何にしても全く回答がなかったんです。最近は非常に活発に意見は出してくれるようになったんですよね。ですから少しずつで知識もついてきてますしね、それでいいんじゃないかなと、そんなふうに思ってますけどね。
そして具体的な活動なんですけれども、関山さん防災部長ということで、どのようなことを意識して行動なさっていますか？
そうですね、私一番重要視しているのは自助共助、いわゆる自分で自分を守る町内会、いわゆる連合町内会という地区で守ることをですね、中心にするということと、それから来るものはこれ防ぎようがないものですからね、日頃の準備を、いわゆる私は減災という言葉、少しでも災害を少なくするためにそれぞれが意識を持って準備してもらう。災害になった時にですね、困るのは水、あるいは備蓄品ですか、食べ物ですね、それを最低1週間は蓄えられるような形をですね、一応進めていただきたいと同時に、地震でまず怪我される方は家屋の倒壊によって怪我される方非常に多いもんですからね、家具の固定とかですね、そんなところをですね、今度町内あるいは学内にどんどん進めていきたいなと、そんなふうに思ってますけどね。
はい、そんな呼びかけをしながら、防災訓練も実際行っていると思いますが、その訓練はどれくらいのペースで、どのような形で行われているのでしょうか？
毎年12月の第1日曜日に23町内の方に呼びかけをして、今年はですね、去年実は東北の震災を見ましてね、炊き出しっていうのは絶対必要じゃないかということで、去年炊き出しやったんですけれど、いろんな問題点ですか、反省点があったんですね。参加者がただ見てるだけだとか、あるいは水を供給をどうしたらいいだとか、風の強い日は寒い日はというような形でですね、で一番感じたのがやはり中学生の方がですね、50名ぐらい来ていただいたんですけれど、役割は与えてなかったんですね。そういうことでほとんど見てるだけという感じだったもんですからね、今年はもう中学生も大いに、一番はやはり力に、災害の時にですね、頼りになる人材になりますので、もう中学生も役割を決めて活動してもらおうかなと、そんなふうに考えてますけどね。今年はそういうことでもう一度炊き出しをやる予定でいます。
じゃあ昨年の問題点を今年改善しながら訓練を行うといった感じですかね。
そうですね、はい、
わかりました。それでは関山さん、最後に防災に関して今後の新通り学区での課題や計画展望などがあれば教えていただきたいんですが。
はい、私一番問題は各町内の単位で見ますとね、町内会長さんが2年で交代される町内が非常に多いんですよね。そうすると防災員の方は、各町内の防災部長さんは変わらないでも、町内会長さんが変わるとやはりそこでまた途切れてしまうということで、関連した考え方が続かないというのが一番大きな課題じゃないかなと思います。
わかりました。関山さん、今日お話どうもありがとうございました。
いやいや、どうも、よろしくお願いいたします。
ゆうこの防災レポート。
このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。